どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。結構思ったよりも更新頻度は今のところ2週間に1回、このペースがいつまで続くかわからないとは思うんですけども、まあまあ期待しないでほしいんですけどね。今日は、ゴールデンウィーク帰省を兼ねて大阪にいます。で、今日は誰がお相手してくれるかというと、このお方です。5年ぶりです。どうぞ。
坂本です。
声が出てない。
声が出ませんよ、こんなの。
声が出てないじゃないですか。
普段ネットラジオアスリートとしてなんかやってるかって言われたら何の基礎トレーニングもしてないですから。
まだこっそりやってるんでしょ。
やってませんって。
どっかネットラジオか、今カンコドリが鳴いてるかどうかもすらわからないネットラジオで、なんかちょっとだけ怖い話とか やってないんですか。
全くやってませんよ。
嘘。まためちゃめちゃ自分で読んだりしてるんでしょ。
何にも知らない。
坂本が出ればとかで書いてましたよ、本当に。
そんなこと全く。
俺じゃあ本当にね、これね、なんか見てたら、坂本、いやソニックがどうのこうのとか、バレてるって思うぐらい、でこれ収録が決まったのが 2週間ぐらい前ですかね。1週間ちょいぐらい前に。
そうですよね。
どうですかと、
メールが来て、そのメールの内容そのまま書かれてるんで、
いやちゃうかっていうぐらい。だからもう坂本さんって怖い人やわって。いやいやいや、自分で書き込むか言うて。
いやな、怖いですよね、最近のその、情報が漏洩するっていうの。
なんかでも iPhone、 その iPhone になんか仕組まれてるんちゃいます。
僕の iPhone に。いや、これまたこれ仕組まれてて情報漏れてた。僕また東京行ってインシデントの委員会に呼ばれてですね。なんでお前 USB なくすんだよみたいなことになるじゃないですか。
怖いですね、いろいろね、はい、
もうインシデントにうるさいんですよ、うちの会社今。
ということで今日は坂本さんにね、これ多分もともとこのラジオを聞いてくれてる人っていうのは、もともと10年ぐらい前からいろいろ僕たちがやってるっていうのを聞いてくれてる人だと思うんですけども、この坂本さんっていうのはイニシャル G シリーズのイニシャル G ゼータ、一番長い番組なんですけど、それでずっと一緒にやらせていただいてたお方ではあるんですが、もうね、お互いもう知り合ったのが10年前ですよ、考えたら。
まあ若かったですよね、人
で
言うと、ね。
いやだから坂本さんが僕に知り合ったのが僕の今の年ですかね、多分。
そうまた血気盛んでね、
ラ
ジオで喋ることもいっぱいあって、
もうないってことを言いたいの。
いや、ないっていうか、
まあね、角も取れてきますよね。
じゃあネットラジオのモチベーションって喋ることって、やっぱこう怒りをベースにしてたわけじゃないですか、イニシャル G とか。
でもそうですよ、
なんか腹立つみたいな、
なんか腹立つ行き場のないやり場をね。
そう
やり場のない行き場を、
そういうのないもんね今。
あ、もう牙が取れて、大丈夫ですね。ネットラジオやったらまた仲悪くなるんで。
いやそういうのがもう全くなくて、何起こってたんやろと、あの頃。
今から考えたらね。いや、ただまあ多分坂本さんはそうじゃないかもしれないけど、多分命削りながら仕事もやってラジオもやってたんですよ、あの時は。
まあいっぱいいっぱいやったんですよ。
いろんなことが
いっぱいやったんですけど、最近もいっぱいいっぱいいっぱいいっぱいなんですけどね、ただ、若干余裕はありますよね。
大人の余裕。
いや、大人の余裕、
もう不惑の年も超えて、
っていうか、ほらカウントダウン始まってるでしょ。
資金に対して、
青
年とか、
そういろんなことでカウントダウンが始まってて、何するにしても残り何回って必ず頭の中に思い浮かぶんですよ。
言いますよね、これなんか家族に会えるのもあと何回だねとか。
そう、
今だけだからね、私たちがこうやって遊んであげるのもお父さんみたいなね、
もう正月のために今年が最後だっていうおばあちゃんみたいな感じになってるじゃないですか。だからね、だからこういうネットラジオとか、それからご飯食べる時でも、必ず頭の中でカウントダウン、
チャリンチャリンとメーターが、
メーターが滅亡までみたいな感じ。
年は取りたくないですね。
まあ年はね、
でもそんなに変わってないですね、思ったほど。
逆にね、逆にこれがね、仕事上ではいろいろとね、全く貫禄なくて。
坂本くんって今30後半なのみたいな。
いや、ほんまにその会社でね、いろんなところからこう転勤とかいっぱい人事であるんで、その言わないじゃないですか、最初になかなか何歳ですみたいな
言わないですよね。最近よく分かんないですもん、年齢って。みんな
だから誰がその年上で誰が同期でとか、そんなの全然分からないんで、10歳ぐらい年下のやつにずっとちゃん付けされてましたからね、
坂本ちゃん。そうそうそう。 偉そうに、
うん、まあそのもちろんねあの、うん、今いてる階層的には、うん、一緒なんですよ、うん、一緒やからいいんですけど、うんうん、ああそうみたいな、
うん、まあまあね、うん、今もはや名刺に役職つけなかったりすることも多いですからね、
うん、なんかコマーシャル見ながらこう、うん、井川ちゃんとか言われた瞬間になんか俺もキュンってなってね
まあということでね、この年になった坂本さんとまたラジオができるとは思ってはなかったんですけ
どね。あ、そうですね。
うん、だからラジオ全然聞いてないんでしょ？
聞いてませんよ。
話したけど、
はい、そんな時間がないでしょ。
でもしてたじゃないですか。
そうじゃないとか。いや、そんな言った覚えないですよ。そんな失礼なこと言った覚えない。
いやいや、なんかだからいろいろこれは坂本さんと連絡取れたのは、うん、普通のあの旧のメールでやってたら連絡取れないっていう情報は掴んでたんですよ。それもラジオ経由でね。
いやいや、だから言ってるでしょ。
消したんでしょ、またね。人間関係リセットしたいからって言って消したんでしょ、またミクシー大会するみたいに。
消すんやったら電話番号変えたいじゃないですか。
そうやな。そうやな。
でもソフトバンクの iPhone に変え、うん、変えて、うん、前の電話がどっか行っちゃったから、うんうんうん、でも電話番号はそのままやから、
うんうん、だからショートメールを送れば、うん、
送れば
模様に会えると、
うん、普通に返すし、電話普通に電話かけてきてくれたら出るじゃないですか、うん、
恥ずかしいじゃないですか。
そうなんですよ、
普通はね、
うん、俺はそれまでは、うん、電話番号さえ分かってたらみんな繋がってると思ってたんですけど、今の世の中電話番号って人と繋がるツールじゃないんですよね。
じゃないみたいですね。
びっくりしましたよ。
どうやら、
うん、もうほんまにその電話番号は一緒でメールを書いただけで3年ぐらい、うん、
ぐらい本当にみんな
本当に誰からも連絡なくて、う
ん、まあリセットした意味では急に MLP を利用してどっかに、
いやでもほんまにそのね、
うん、
僕らが若い頃から、うん、まあまあその人とコミュニケーション取るときは電話じゃなくてちゃんと会いなさい、
うん、会いなさいですよ。
でしょ。
いやもはやスカイプ収録も当たり前ですからね。
そうそう、それがもう、うん、もう一つ後退して、人とコミュニケーション取るときは、うん、Facebook じゃなくてちゃんと電話しなさいみたいな
もう基本の基本です。
もう一つもうランクが上がってるのか下がってるのかよくわからないんですけど、
いやすごい音が流れてますね。
まあまあカラオケボックスだな、これ。
そうですね。
要はその芸人さんが言うところのあれですよ、うん、西中島南方の東側の北側で待ってるからみたいな、
うん、
そういうところで今通ってるでしょ、これ。
通ってますよ。ということで5年ぶりダブルゼータの時に1回だけねゲストで出ていただいて坂本さんなんですけど、今日は坂本さんと、
はい、
いろいろ募る話も、
まあ、募る話がもう相談事がいっぱいあって、
相談事が
いっぱいあって
ということらしいですよ皆さん、はい、はい、のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。都合3回ダブルゼータの最後から、更新をしているんですけど、どうも長いんじゃないかと言われてるんですよ。1時間10分で、まあ昔はね、そのゼータなりダブルゼータなりしてた時やっぱり60分で120とか134分とかっていうことが多かったんですけども、なんかやっぱり今時皆さん忙しいんですかね。
まあそのね、このラジオ聞いていただいてる方の平均年齢も上がってるんでしょうね。
でもその郵送生の年齢が平均年齢がなんか上がっていくっていう話で10年前もしてたと思うんですけど、
もうそのままですよ。
そのままなんでしょうね、はい、それと同じようにネットラジオの平均、
ネットラジオの平均年齢ってよくわからないですけど、喋ってる方も上がってるんですか。
上がってます。
上がってる。
いや、坂本さんと同世代ぐらいの人が、
はいはい、
現役というか坂本さんが辞めてから同世代の人がやってるとかっていうのもありますからね。どことは言わないですけど、
うん、まあ確かにある程度年齢をこう重ねた人のネットラジオでないとちょっと聞けないっていうような部分もあるんですけど、
うん、
まあ、それにしてもね、
まあ、そうじゃなかったら今ニコ生みたいな感じになって、
はいはい
はい、あんま全然見てないんですか。
見たことないですよ僕。
え、女子高生がこうブリッジしてくれるとかって見てないんですか。
いや、何ですかそれ。
いやいや、和骨とか言いながらなんか、ちょっとエロいことしてよって言われたら、そういうのは嫌だからとかって言いながら口元しか見せてないもんで、
いや全然わからん、意味がわからない。
いやいやいや、
意味がわからない。
知ってるんでしょどうせ。
知りません。 パソコンに、うん、その触ってるのは、うん、そのまあその仕事で移動してる時ぐらいですよ。
何、うんうん、なんすかその大人みたいなこと言い出して。
いやだから家にいる時はそのパソコンのスイッチ入れることなんか、まあ ほぼ、まあ、iPhone 買ってからでしょう
ね。まあまあまあね、
はい、だから基本ほとんど iPhone じゃないですか、
うん、
そのネットに僕が繋がってる時って、
うん、繋がってる時ね
世界と繋がってる時って、
うん、
だからもうその家のパソコンを起動することがほとんどないですよ。
そういうと本当に大なってるみたいですね、
はい、
もうバリバリ繋がってますけどまだ
いやだから、
うん、
あの家でね、うん、その何ですかそのブロードバンドみたいな繋がってたわけじゃないですか昔。
ブロードバンドね、
うん、今やったらなんかハヤブサとかいろいろあるでしょ。早いやつ
そうなんですか。ハヤブサってバイク
いやいやいや、だからそういうのがもう、もうないですよ。もうあのルーターしかないですうち。
あ、モバイル Wi-Fi のルーターしかない。
ルーターしかないです。
え、それほんならお父さんが持っていくと、うん、うちの人誰もパソコンできないみたいな。
そうそうそうそうそう、
まあ、大変じゃないですか。
いやでも持ち歩かないし俺。
あールーターはうちにある。まだ、
うん、だって iPhone あるから。
ほんならルーターなんかなんかゴキブリホイホイみたいな
持ってたじゃないですか。そうそうそうそう、であれコードもないし 何もいらないじゃ
ん。下手したらなんか掃除の時バーンってなんか
そうそうそうそうな。いやだからもう置いてあるだけですよ。
へ
え、うん、まあだからいろいろほら設定もしなくていいし邪魔じゃないですよ。
まあまあまあまあまあ、
うん、だからもうあれ、あこれがこれでいいやん
って。えそれ今時の家庭ってそうなの。
いや知りませんけどね
そんなもんなん
ですね。あれでいいやっていう。だから最初はそれは僕が仕事用に持ち歩いて、
うん、
外でパソコンノートとかする時のために買ったんですけど、はいはい、あんまり使わなくなったんで、うん、じゃあもうこれいいよ置きっぱなしでいいや。
だからもう普通の一般回線は引退していただこうと、
うん、もういらないやっていうことで。だからもう家ではみんな iPhone とか iPod とかで、家でも iPod、iPhone ですよね。だから、
まあそうなっちゃいますけどねやっぱりね、うん、まあ、そんだけでも僕らがそのネットの中の人って言い方シャレなんですけど、うん、やってた頃からもう状況全然違いますよね。
もうちょっと思い出せないんですけど、
うん、やったじゃないですか。もう茶屋町の事務所から一緒に。
いやだからその茶屋町とかね、うん、その西成のホテルとかでやってた頃のネットってどんなんでしたっけ、
うん、あんなんでしたよ
確かに昔あの初めてそういうの始めた頃って、うん、なんかそのエロい写真を1枚落とすのに、
うん、
なんか30秒ぐらい待ったりとか、
うん、
いや100枚落とすのに一晩かかっちゃってねみたいな
ぐらいです。本当でもその当時、うん、あの僕が AIH を持っててね、
はいはいは
い、128K のやつをつながってるだけでもすごいアドバンテージだったんですよ、
はいはい、
その場で調べ物ができるぞって。で今も間違ってましたねとか言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
ね、
もうね、
うん、
その何なんでしょうね今
わけわかんないんです
よ。わけわからないですよ。だからもう早いとか遅いとかよくわかんないんですよ。
まあそうですね、うん、確かに。
でもうその携帯もねまだ今度買い替えようと思うんですけど、うん、もうそのでかくなりすぎて、
あでかいでかい、
うん、なんかよくわかんないけど、
わけわかんないですよ。
もうiPad なのか携帯なのかようわからへんみたいなぐらい大きいじゃないですか、うん、みんなもうその例えばあのね今2つのやつ2つに
2画面、
ね、2画面で、
うん、
あんなん普通の iPad ミニって大して変わらないでしょ、
うん、
であれがあればもう別にパソコンもいらんし、うん、iPad もいらないし、
まあ、仕事で使わなければね全然、
うん、
あとラジオのこんな編集しないとか、
うち、んうん、ラジオの編集なんかほとんど人しないから、
うん、まあしないしてたんか
いやもう だからもうねなんか今よくわからないんですけど
本当よくわからないってみんな言うんですよ、うん、昔のやってた人に会うと、
はい、
うん、
いやほんま年取ったなっていう気がするんですよ。
そこだけですよね、唯一年取ったなって思うのが、
ええ、
うん、
僕今までこう生きてきて、うん、5回ぐらい年取ったなって思わされる部分がこうあったんですよ、
はいはい、
あの最近の若い子と喋ってる時でね、うん、あのビデオ見たことないとか、
ああまあそういう世代出てきますよね、うん、DVD が
もうそのもう小さい頃からその DVD があったから、うん、そのビデオでエロを見たことがない。
まあ、僕らがブルーフィルムって言われてあんまピンとこなかったのと同じような感じですよね。そうですね、僕ら8ミリは見てましたからね子供の頃。
でもまあブルーフィルム知ってる人たちからすれば、うん、まずそのフィルムをセットするところから始めるわけじゃないですか、
まあそうですよね、
どんだけ敷居高いねんとブルーフィルムに対して、うん、でまあ、僕らの世代でもビデオっていうのは少なくとも頭足し機能がその DVD とかデジタルに比べると全くないわけでしょ、
うんうんうん、
で確か僕が持ってるそのビデオは一応そのデジタル あの窓があって、
うん、
ビーってなったらその1分のところがこう2分3分4分ってなって、はいはい、一応あれでまだ
デジタルチック
デジタルチックでしたけど、 僕の前のやつやったら下手したら横にこのカウンターみたいな
ありますよね、うん、押したら数字がリセットされるやつね。
そのレベルやったんで、うん、大変ですよ。その鞘島直ちゃんの一番ええ顔がその689の時に
覚えとかんのダメ
なんですね。そうだから今の子はほらもうチャプター世代でしょ。
チャプター自体の概念が僕らうまいことを理解できてなくて、
できない
チャプターうんみたいな、ちゃんとみんなで使いこなせてんのかなと思いますよね。
未だには僕チャプターが使いこなせない
です。僕もできてないです、うん、ただ早送りのなんかちょっと発展版だろうみたいな感じで、
だから未だにあの、まあ、DVD で、うん、まあ、そのエロをね、うん、あの鑑賞、
それは見るんや
エロを鑑賞するんだけども、うん、であのチャプター機能を使わずに、うん、全部早送りで探すんですよ。
あ、まあ、最初からなんか逃してたら分からないですね。特にねあれ AV 作ってる人は言いたいんですけど、うん、チャプターをめちゃ小刻みにするやつと、うん、めっちゃぐらいのまあどことは言えへんけどちょっと怪しげなところってなんか3つぐらいしか設定してないのあれじゃないですか。
そう3つのチャプターって意味ないでしょ、
うん、
でその僕はよく分からないですよ、そのチャプターをつけるそのタイミング、
うん、
たまにね、うん、その3つやったらまだ分かるんですよ、うん、場面が変わったからチャプターです、うん、このチャプター台所、
うん、
今お風呂場っていうチャプター
それ今やるところね
やるところね、うん、このチャプターまだ分かるじゃないですか、うんうん、たまにすっごい細かいチャプターつけてるところがあって
分節で区切ってるやつもありますよね
そう
インタビューの、
うん、しかしとかここでっていう、だから多分チャプターが18ぐらいあって、うん、ほんでこうチャプターでね
使ってんねやでもやっぱ
まあ一応早くもうええからもう小倉ゆずちゃんのおっぱいみたいから先行こうよっていう感じあるじゃないですか。
はいはいはい、
小倉ゆずちゃんめっちゃ好みなんですよ。
そうなんですか、はい、今。
で、まあそのチャプター飛ん
だら。そこは元気なんや。それも引っかかるな。まあまあいいや。
なので、はい、そこに飛ぶと、なぜか、その、うん、もう始まることはもちろん始まってるんだけど、うんうん、の途中でチャプター入ってるんですよ。
ランダム、
ね、ランダム単に不運やろ、これっていう。
うん、なんか気分かな不運ですか。
いや、別にだからその、右の顔で今度左にパンした時とか、うんね、このフッから袋に移った時とか、うん、そこでチャプター切ってみたらまだいいけど、うん、中途半端なんですよそのチャプターが、
うん、
でも僕が使いたいのはその前後なんです、
う
ん、
そうですよね、
そのチャプターの切った前後を使いたいんです。だ結局あの逆で戻らないといけない
ん
です、
うん、
そんなチャプター使わないでしょ。
あれ本当にチャプターって誰が得してるんですかね。
だからそのチャプター係っていう人に、ま、僕人生でまだ会ってないから僕は何仕事なしてんのって、あ AV でチャプター作ってますってそういう人に会ったことがないんでだからそのチャプター、まあ、そのこれ聞いてる中にそのチャプターやったことあるよっていう人がおればね、
うん、
どういう基準で
気分でしょうね。多分
気分ですか、
うん、
まあ、だからまた編集だって分かるじゃないですか、うん、でもチャプターやってる人ってどういう、
多分あれも
マニュアルあるんでしょ。
ないんじゃいます。そうありますかね。
いや、あれやっぱりその女優よみたいな人が来て、うん、あのどんなチャプターつけたのって小倉優子ちゃんが来て
チャプターチェックなんて聞いたことないけどね。
なんでいやここにチャプターつけます、違うでしょみたいなそんなチャプターのダメ出しみたいなコラボんじゃないの。
ああ、
なんかもっと俺のこのなんかこう見たいところに、
うん、
こっからここっていうところにチャプターをつけ
て、やっぱり撮影の手法なりいいアングルってあるじゃないですか。この好きなアングルって研究され尽くされててどんどん洗練されてるのに、どうしてチャプターはなんか DVD 出始めの頃から変わらないですかね。
だからね、うん、そのチャプター職人みたいな、うん、ベテランがいたはずなんですよ昔でそのベテランがおそらくこの不景気でリストラされたと思うんですよね。チャプターなんか誰でもできんじゃないみたいな。
まあ今ね DVD が2000円とか1800円ですからね、
はい、でそれであのリストラ銀行とか失敗するじゃないですか、うん、もうシステムなんかあれ誰でもできんだから外注でいいんじゃないって言うてもうシステムダウンみたいな、
うん、ありがちですね。
そう
ね、
そうなった時に誰か分かりやすいないのかやついませんみたいな、
でまだ丁寧すぎて落ちてとか癒されるみたいな
そう
スペースカーボーイ的な話になってくるわけですね。
だからそれも多分チャプターをずっと一つで40年ぐらいの人がいると思う。
いやいや待って、おかしいしDVD 開発されてから40年経ってないしね。
ええ、じゃあチャプターで飯食ってた人がいないんですか、
う
ん、
いないですよ多分
チャプターみたいな、
そういうまさにチャプターみたいなのはいないです多分。
あ、そうなんや、
うん、
僕絶対あれはね、まあ、その各メーカーにいたんですけど、うん、チャプターにこそ金かけるべきですよ。
そうですよね、
はい、
頭出し
の、そうそうそう、なんかねもうしょうもないその銃でもね、うん、適当になんか変な、まあ、縮小の絵みたいなのが最初に5つが出てきて、うん、あるあるあるある、台所、
うん、
ほんでなんかあの
3Pとか
突然現れた宅急便のお兄さんに点々みたいな、
あるある
でしょ、
うん、
そんなん別にあの使えない僕的には、
うん
うん、これはもっとあの小倉ゆずちゃんの口に髪の毛がかかっててすごくいい顔チャプターみたいな、
それキャプチャーじゃないですかそれチャプターじゃない、キャプチャーや。
いやだからそういう顔のシーンとか、うん、もっと細かくすごい使いやすいですよと、
うん、
うちのチャプターは
そういうのもクオリティの一つですよね。
何のための DVD になっとんねんと、
うん、
最近ブルーレイになってますけどね、ちょっとあの棚の右端の一番下のとこにブルーレイのコーナーみたいなのあるじゃん。
本当に無駄ですよねブルーレイってね。
失敗しましたね。
あいや喜びさんね買うんですよ DVD あれをね、
はいはいはい、
でも全然ブルーレイのディスクなんか使ってないですからね。
まあ、もちろん家ではね、
うん、
家ではあのプリキュアまとめるためにブルーレイって便利やなと思いますよ、うん、全部入るから
全部入るからね、まとめるのはね、
うん、でもそれ以外では特に
早く見たいじゃないですかそういうのって。
見たいね。
そういうのを急にバッて奥さん入ってこられても困るわけでしょ。
もうあいつらは
スピード勝負や
のに、スピード勝負やのに
分かってる。
立ち上がるのも遅い上にバイバイ言うのも遅いでしょ。
バイバイ言うのも遅い、
バイバイ言うの遅い。うちのブルーレイなんてバイバイって言ってから2分ぐらいまだおるんですよ何見てなんって言われても、いやいやいやっていう、その間もまだずっとバイバイって言ってるんですよ。
うん、
ブルーレイってあいつらほんまになんであんな早く帰れへんんですかね。
いやあそここそ進化するべきなんですけど、ギスギリ頭打ちっていうか無理なんですかね。もう、うん、だって改善されててもいいかなと思って、そろそろブルーレイ買い時かなと思って去年買ったんですよ、
うん、
全然
全くでしょほんでもうすっかり忘れてて、ご飯あのコーヒー出してもらって2人で、奥さんと2人でふーって飲んだら突然ブルーレイがガーって開いて小倉ゆずって書いてあるわけじゃないですか今頃開くんかよっていうそのトレー遅すぎるやろっていう。
おかしいですよね本当にね。
いやもうほんまあの一時期あの、まあ、今時多分ないと思うんだけど、うん、昔あの DVD が一気に5枚入りますよとか意味のないものがいっぱいあったじゃないですか、うん、もうだからブルーレイもそろそろ一気に10枚ぐらい入るようなやつ、
うん、
で、まあ、普段はプリキュア見てるけどもオフライフズも一緒に見れるよみたいな。
それ混ぜるのは危険じゃないんですかね。
いやいや ここは混ぜたい。
あ混ぜたい、
ここは混ぜたい。
突然のハプニング、
うん、ここは混ぜたいんですよ。
なんで
僕がまあ言うとキュアビューティーが大好きやから、
はあは
あ、ただそれだけなんですけど
それがザッピングされるのがなんか嬉しい。
それがザッピングされるのが、あこのスマイルプリキュアの中に小倉ゆずちゃんおったら最高やのになって、
そういう妄想
そういう妄想ね、ええ、まあまあスマイルプリキュアがそのねいろんなところで批判されてたのは分かりますけど、
ちょっと待ってください、プリキュアって女の子のやつじゃないですか。で
男の子のやつ持ってたんですか。女の子のやつですよ。
女の子のやつでしょ、
はい、
いやいや、お子さんは息子さんですよね、
はい、そうですよ。
お子さん小学校5年か6年なんですね。
仮面ライダーを見てんで終わったって言ったら、でもそのままプリキュアに繋がっていく。
いやいやいや、男の子も見るんですかプリキュアは。
見ないですね
お父さんだけ見てるんですか。
僕だけですね。しかもあれですよ、
うん、
僕別にずっとプリキュアを追っかけしてたプリキュアマニアじゃなく、
いや結構大きいお友達はプリキュアプリキュアって言ってる人いるじゃないですかね。
まあ、いますいます。ほんでそういうお友達からはスマイル最低ってよう言われてましたけど、
うん、
僕の中ではスマイル最高なんです。
何がいいんですか。
全てっていうか、スマイルプリキュアが全部いいわけじゃなくて、うん、キュアビューティーが良かった。
キュアビューティー、
キュアビューティーはほんまに良かった。もうプリキュア史上で一番いい。
もう歌また言ってみてますが、坂萌は分かってるとか言ってくるのか、それとも批判されるかどっちなんですか。
批判されますよ。
でもあいつ目利きじゃねえなって。
いやもうなんまあまあ一時期ね、なんか昔ずっと前またそのネットラジオやってる頃に、うん、ちょっとなんかファイブとか見てですね、
うん、
そのちょっとキュアミントにキュンとした頃もあったんですよ、
うん、
緑色の髪の毛
ですね。はい、
でもあいつ意外とビッチやったじゃないですか
知らんけど、
知りません、
うん、
あいつら結構お泊まりしてココとかナッツとかとこうなんかココ男だ、
はい、
妖精男になったりするんですよ。
え
あいつら
妖精男なんですか。
妖精男になってたんです、あの時は。
ほう、
擬人化してたんです。
え、ね、そう男前になった
りして、男前になるんですよ。男前
なんですよ。ロデムが急に美女になったらみたいな話ですよね。
そうの男前、
バビル2世の、
うん、妖精ね、うん、犬か猫かわからない、
なんかうーんスパンクみたいな感じ
で、そう、うん、懐かしいな、
スパンク、おはようスパンク、
はい、あれが男になったりとかして、うん、また男同士もなんかくっついたりとかして、
男同 同士もくっつく？
いや、あの抱き合ったりとかして、その BL ファンもこう刺激しながら、
めんどくさいな、もう、うん、そうなんですね。
ほんでそいつらと夜ちょっと仲良く喋ったりとかしてたの、うん、キュアミントは。ほんでもうその時俺はそれ見て、まあこのビッチがと思ってたんですけど、うん、好きやったからね、
うん、
逆に。でもキュアビューティーは、うん、そんなことなんです。
守り通すんですか、少女。
全然、少女、父さん言ってますか。
いやいや、ビッチは言うから。
いや、もう全然おしとやかです。
いや、すぐまた開いてくれる。
いや、全然、みんなもう全然、今のドキドキプリキュアは多分そうやと思うんですよ。
うん、
ドキドキしてるから。
ドキドキしてるから。
まあ、あれはなんとなく俺はなんかちょっとビッチっぽいなって思うんですけど、スマイルのビューティーは別なんですよ。もう一枚のタペストリーも買おうかなと思ったぐらいなんですよ。
それはなんかすごい処女性がある。
めちゃめちゃあります。
それは芸能人でっていうと、誰ぐらい処女性があるんですか。
吉永小百合ぐらい。
それすごいな。
いやほんま
です。それすごい。もうジパングクラブとかって言いそうな勢いじゃないですか。
いやほんまそうですよ。だってあのいつも人生の相談はおじい様にするんです。おじい様、私はどうしたらいいでしょうって。でクラブはもちろん弓道ですよ、うん、で生徒会長で、あの青色の髪の毛に青色の、
あ、そんな感じの
感じでもう生、いやでもまあもうあのビューティーに癒されなかったら、うん、去年多分ね死んでたと思うんですよ。もう、そもういろんなことがあってもういっぱいいっぱいで、もうあかんわと、
うん、
もうしんどいと、
うん、
もうどうしようかなって、もういっぱいいっぱいになった時にもうやっぱ上司もね、うん、やっぱ分かるんでしょうね、もう今日早く帰っていいよと、
お、
うん、あの分かりました、帰らせてもらいますって言って、ね、まあ、そのとぼとぼと梅田歩いてたんですよ。なんだろう、その梅田 その映画館の前にこのビューティーのポスターが、
ビューティー、まあ、キュアビューティー、
キュアビューティーが、
キュアビューティーが、まあ一人で並んでたわけじゃないんですよ、
ね。ほんま4人おるんですけど、うん、まあ、僕にはもうその他のキュアハッピーとか全然入らない、
うん、
見ないな。キュアビューティーがこっち笑ってて、
うん、
どう？
どう？
キュアビューティー
どうって、あ、
ちょうど映画のポスターがあったんです。映画のポスターがあったんで、でどう？
で一人で見に行ったんですか？
そんなたまたま早く仕事終わってですよ。うん、もうだから目の映画館のとこにあの、プリキュアのポスター買ったって、うん、貼ったって、
うん、
でそれも上映時間見たらちょうど15分後ぐらいだったんです
よ。まあ、
俺は行かなあかんでしょ、
うん、
こんな偶然ないでしょ、うん、でたまたまその回上映時間の回のネットで予約してたんですよ。たまたま
たまたまね、
たまたま、
おかしいな、そんなはずないんだけどな。
でまあまあ入ったんですよ、
うん、
ほんだらそのまたね、あの知ってます、今の映画館
なんすか、
その上映時間の15分前でないと入れないですよ。
あ、そうですよ。
あ、俺だけじゃん、うん、
今時は結構厳しい
ですよ。結構厳しいんですよ。
ガチガチですよ。入るのも入るのもね、
うん、しかもその会場じゃなくて、その会場の手前の階段の手前からこう、
だからキュアビューティー見に来てるっていうのをバレるんですよね。
バレるんですよ、まあ、あのマイクで言われるんですよ、うん、キュアビューティーを見に来ておられる坂本様みたいな、
そこまで言えへんけど言われるわけですね、
うん、集まってくださいって言ったら、うん、周り女、幼女がわー、まあ、
それは娘のフリーするんでしょ
それ余計危ないやろ、余計危ないやろ。人の娘に勝手に頭撫でたりとかしたら、まあ、しょうがない撫でてですねほんでこう A がエスカレーター上がっていって、まあ、まあエスカレーター上がっていく時点で大体バレると思うんですけど、うん、でそのついにキュアビューティーと対面できると思ったら、
うんうん、
またその会場のホールの入り口のところで並んでるんです、子供がずらーって並ばなあかんじゃないですか、
まあ、まあ
なんでやろうと思って並んでたら、そこに可愛いお姉さんがね、うん、一人一人にミラクルライト配ってるんですよ。
ミラクルライト、そのツールですね、
ま、ツールです、
うん、魔法の杖みたいな、
このミラクルライトでみんなで応援すると、
うん、
あのプリキュアがパワーアップするんですよ、う
ん、あ、それはインタラクティブな映画になってるんですか。わー
って言ったらこれもプリキュア の、うん、のお約束です、ね、
あ、その映画版の、
映画版のお約束です。
あ、みんなでわドラえもんって言わないと出てこな いな、
そうもうお約束なんですよ。だから女の子みんなもうライトもらうんですよ、うん、で俺僕もこうやって並んでたら、うん、すいません、あのお子さんだけなんで、
はいはいはい、うん、もうそうだよね残念、今残念な顔したやっぱりやりたいんや、こうやって、
いや振りたい、ね、いやそれは恥ずかしいよ、うん、恥ずかしいけどもう見に来てるやん、
もう
来てるやん、うん、ね、
うん、くれよと
言われたでしょ、昔ソブランドのお姉さんに、ここまで来たんだから、もう、
あ、もうだってもうその会社の友達が来たからとか、うん、そんなじゃなくて来たんだから楽しまないと、
ここまで来たんだからもう楽しまないと、うん、恥ずかしがらって も、ね、もうしょうがないんだから、
う
ん、来ちゃったんだから楽しまないとその分損よってい
う
ことをお姉さんが言ってくれるのかと思ったら、
うん、
すいませんお子さんだけなんです、
うん、
え俺なんかもうそのミラクルライトでキュアビューと応援したいから青いやつくださいとまで言おうと思ってたのにダメなんですよ、応援させてくれないんですよ大人には、
せちがらいですね、
せちがらいでしょ、
でも大体でも結構何割かは大人の売り上げなわけでしょ、付き添いじゃなくて
と思うんですよ、
うん、
僕の周り、まあ、幼女がいっぱいおって、うん、ほんで男の人も何人かおったんですよ、うん、10人ぐらいおったかな、
うん、
多分8人までは1人やと思う、うん、
ああやっぱそういう
ふりしてるけど、
うん、
お父さんのふりしてるけど、うん、だからもうそうやと思うんですけど、うん、でも分かるんですよみんなその8人やさぐれてるから、
あなんでくれてないの、
なんでくれてない
ミラクルスティック、
ミラクルライト、
ライト
スティックって何やそれ、
いや
いやいや、耳豆じゃないの、
いや
ほんでまあしゃあないやさぐれてね、もうしょうがないやつ、うん、もうほんで僕なんかほら大人あげないから、そのネットで予約した時に、うん、もうあのちょうど真ん中のど真ん中を予約してやりまして
嫌がらせみたい
に、嫌がらせみたいに、
もう指定でね、
ええ、もう後ろのちっちゃい女の子は見えへんやろみたいな感じで、うんうん、しかもいつもよりも背筋ピンと張って映画見てやろうとか、もうそれぐらい安さが売れてたんですよほんだらそのキュアプリキュアの映画が始まると、大体あの最初にプリキュアがね挨拶に来るんです、
えあのちょっと頭身がおかしい、あの顔の着ぐるみのプリキュア、
いやいやそうじゃないです、映画の中で
映画でみんな今日は来てくれてありがとうみたいな、
エローサーとかないですか、
はい、あはい、じゃあこれを、
はい、ありがとうございます、はい、失礼します、
なんか来ました、
ね、今みたいなインタロクみたいな感じで、あのプリキュアが
プリキュアの話してこれあこれいやプリキュアの話してたよ、
いやいやそんな人、これここのね、はい、カラオケボックスは、はいはい、あのコスプレ OK みたいな感じのなんかオフ会するの最適みたいなこと言ってましたよ、
別に僕ら
ちょっと変な扱ってましたけど、
プリキュアのコスプレしてない
です、いやいやいや、ええそんな風に
ね、まあまあね、
うん、
始ま
った、みんな今日はありがとうみたいな感じで決めれると、
要は最初に出てきてプリキュアのメンバーが、うん、あのミラクルライトの説明をしてくるんですよ、使い方を、
お、
うん、ピンチになったら振ってねとか、でちょうどそのあのスマイルプリキュアっていうのは、うん、大阪弁の女の子が入ってるんですよ、キュアサリー
と
かね、お好み焼きの娘っていうのが、ほんでその女の子がその出てきて説明してくるんですよ、うん、おうワイヤーって
清原
そうそう、みんなミラクルライトの使い方教えるからよう聞いてやーって、この紐を隣の女の子の首にかけて引っ張ったらあかんで死んでしまうみたいな
そんなこと言わないでしょ
いやなんかそんな感じのこと言ってたんですで一人一人がこう机の上に乗っちゃダメだよとか、うんうん、あの光を隣 の友達の目に向けちゃダメだよ、潰れちゃうよみたいな、
それ言わへんやろそんなこと、
いやそんなこと言ってない
です、ノーモア映画泥棒的なやつも言うわけでしょ、
あ頭がカメラのやつがね、
そうそうそう、あの前の席を蹴らないでねとか、
そうそうそう、で、まあ、僕らもやさぐれてるじゃないですか、うん、僕らその大人のお友達4人8人ぐらいは、うんうん、ほんだら、
うん、
最後に、
うん、
キュアビューティーが
大きいお友達のみんなって言ってくれるんですか、
うん、まあまあそれに近いですけど、うん、ミラクルライトを持っていないお友達のみんなって、
あそれはアンに歩んでくれてるわけですね、大きなお友達、
うん、小さいことがよく分かんないけど、うん、ミラクルライトを持っていないお友達は心の中で応援してくださいね、キュアビューティー、
キュアビューティーが、
キュアビューティーが、
ああよく分かってらっしゃる、
よう分かってるでしょキュアビューティー、うんうん、もうその時にキュアビューティーに衣装ついていこうと思いました、
ああそれやっぱ大人の男が好きなのはキュアビューティー、
キュアビューティーだと思いますよ、
あ
まず間違いないと思いますよ、
まあね小説性の強い子はやっぱいいですよね、
そうですよ、もう大体他のプリキュアはね、うん、もうオールスターの時に出てきたらこいつもやってるなっていうぐらい大人っぽくなってるんですよ、
うん、
まあ、毎年あの春になったらあの全勝するでしょ、
はいはいはい、まあまあそれはもう大学生が1回生の夏場ぐらい迎えたらみんなあやられたかなみたいな、
ね、合宿終わった感じになってるんですよ、他の昔
新幹合宿
終わって、ね、そうフレッシュプリキュアとかみんなもう合宿終わってるんですよ、
うん、
でもスマイルは今年の春のオールスターで見た時も変わってなかった、
うん、
特にキュアビューティーは
小性の高いまま、
高いままです。さすがキュアビューティー。もうキュアビューティーがおらんかったら僕死んでたもん。
去年はいっぱい
大変だった。いろいろあったから。
だから、
ええ、
も
う
だから
もう今でも僕部屋にはキュアビューティーの人形がね。
ほんまですか？
ほんまほんま。
それ息子とか、
うん、
奥さん何も言わないんですか？
言わないよ。
お父さんはそういう人だから。
そうそうそうそうそう
そう。そういう素敵な人だからあんまり触れちゃダメだよって。
だってその僕のキュア、まあ、僕のキュアビューティーキュアビューティーの人形は、うん、うちのね息子のね、うん、ガンダムの中にもう
紛れてる
んや、紛れてるから
あれだったら大丈夫や、
うん、
キュアモリに隠せみたいな、
そうそうそう、だからいや隠れてないけどね異様やからね、でも、まあ、結構グフの横にあったらそんなにあの違和感ないんですよ、
うーん
やたらガンダム山ほどあるから今、
ああ最近は、
はい、
あ
だからもう全然あのもう
違和感なくね、
うん、というか普通にあのあ キュアビューティーがアコニーっていう、
あ
教えてくれるあほんまやって言って、じゃ買って帰ろうって言ってやたらあのほらスマイル関係あのプリキュア関係のお菓子とか人形とかいっぱいあるじゃないですか、うん、キーホルダーとか、うん、もう全部買ったんですけど、
うん、
キュアビューティーに関してはね、うん、まあだからその去年は良かったな、キュアビューティーを追ってドキドキプリキュア始まった時からもうやさぐれてますからね、
また、
うん、 なんやねんこのなんか勇敢クラブみたいに
勇敢クラブ、はいはいはい、
だって今のドキドキプリキュアってあれですよ、生徒会長と学年一の秀才とアイドルと財閥のお嬢様なんですよ、うんうん、
勝ち組じゃないですか。
勝ち組な、勇敢クラブなんですよ、まんま。
それ、なんかもう。
一条ゆかりの世界なんです
よ。じゃあ、もうちょっとその、なんか、貧民、
そうそうそう。
そこから出てきたっていうのないんですか。
だってほら、キュアサニーなんてお好み焼き屋の娘やったんですよ。
そうそうそう。
で、あの、キュアマーチなんて、うん、お父さんビッグダディやったんですよ。
ああ、
8人兄弟ぐらいやった
んですよ。大変。
でキュアマーチはいつも選択してるんです
よ。もうちょっともうこういう、今フードスタンプがどうのこうの言われているような家庭の子はないわけですね。
そうそうそうそう、それがこのドキドキプリカになってから勇敢クラブですよ。
それはなんか時代の要請なのかな。
だからね、僕もまあ散々そのネットとかでもスマイルは叩かれてましたけど、うん、それはどうなのと確かにあの5人で完結してたけどいいじゃん。
いや今は何人なんですか？ 5 人？
今4人や。
4人なんすか？
おそらく1人増えるんでしょうけど、
うん、
どうせやったらここもう1人は貧乏人にしてほしいなってそれぐらいドキドキはちょっとね、うん、僕の中では、うん、その勇敢クラブ世代なんで僕は、
うん、
もう見飽きたなその設定は。
そりゃいいよね、みんなお金持ちだったらみたいな。
そうそうそうそう。で、なんかあったらその財閥の娘が金の力で物言わして解決するレベルなんですよ。
気持ちいいですよね、そういうのね。
うん。
後ろパパに頼んどいてからみたいな。
そうそうそう。で、なんかテレビ局とか、あの東京タワーとか行くんですけど、うん、そのお嬢さんの持ち物なんですよ、全部。
え
設定が。最初の東京スカイツリーみたいなのみんなで行って、
ああ、あれうちのパパのみたいな。
そうそう。ほんで、なんか、なんでプリキュアってバレちゃったのって言ったら、うん、だってあのカメラに映ってたじゃないですか。
今プリキュアってバレるもんなんですか。
いや、あの仲間になったからね、財閥のお嬢さんが。で、私のところで止めておきましたみたいな。
あ、もうオールマスコミ対応、タコで引けるわけや。
だってその女の子には執事がいつもついてんだもん、うん、プリキュアのくせに。
面白いじゃないですか。
面白いよ。ある意味面白いよ。まあ、だからもうとにかくその中でもちょっとだけあの不幸な影があるキュアソードにちょっと今肩入れしてる、
ね、それはお父さんから虐待を受けるとかそういう。
いや、アイドルなんですけど。
あ、あの政治ママがすごい厳しくて、
うん、いや、
あの鷹の花とは結婚ささないよみたいな。
いやいや、そうじゃなくて、ね、それはなんかどっかの国で滅亡して、うん、でも最後に残ったプリキュアの生き残りみたいな設定なんですよ。
ちょっと待ってくださいよ。なんかその少数民族の中国の山岳民族か何かの綺麗どころの子が引っ張られてきて、お前プリキュアだぞって言われてやってるみたいな。
いやいや、もともと
女神族とかなんかあるじゃないですか。
もともとのその国を守るためのプリキュアの、でも滅亡しちゃって、
プリキュアってハヌマーンとかそんな感じのもんなんですか。いや、俺分からない
もん。プリキュアの世界観っていうのはいまいちよく分からない。毎回あの潰しては組み立ててるから。
プリキュアってなんか世襲制っていうか、なんか君は新しいプリキュアだ、この地域を頼むぞみたいな感じ。
仮面ライダー制度
じゃないの。
ないない。でも、うん、あの妖精たちは毎回新しい、うん、あの妖精たちでしょ、
うん、
で毎回喋り方ちょっとずつやるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
なんとかキーとかなんとかクルーとか語尾が若干変わっていく感じやけど、でもあいつらもあいつらで王国戻ると普通にみんな仲良かったりするんですよ。で、妖精学校もあるらしいんですよ。
あ、妖精の学
校が、プリキュアの相方になるための学校があるんです、
うん、そこはなんとかしなきゃダメだよ。
そうそうそう、
っていう言い方をレッスンしてくれるん
です。レッスンしてくれるんです。何やねクルーみたいな。
おお。
女の扱い方みたいな多分勉強してると思うん
ですけど。じゃあ、おじゃる丸のあの、うん、ホタルの電ボでしたっけ。
おじゃる丸。
あの子もいるみたいな。
だからもうそのとりあえずまあほら女の子って難しいじゃないですか。
難しい
ですよ。しかもあれ12歳ぐらいでしょ。
一番高んで
下手したらなんかお赤飯高なあかんレベルじゃないですか。そういうのも多分勉強してると思うんですよ。あの妖精はみんな。
とうとう来たんだね。
そうそう、その時のためのこといっぱい勉強したらあかんでしょ。
いや、めっちゃめちゃ大変です
よ。大変ですよ、妖精。
もうだ教育学部っていうか、おぎままにみんな弟子入りしてるみたいな。
そうそうそうそう。だからもう偏差値で言ったら68ぐらいあると思うんです
よ。すごい高いな、
妖精学校は。
うん、
いや、だからこの妖精学校卒業して成績優秀な子だけが、うん、プリキュアの妖精になれます。
あ、
大変なんですよ、あの妖精。バカにしてたでしょ、結構。
いや、見てもないから。
何クルーって言ってるだけやと思
った。いや、クルーって言うの、
うん、であれは結構バカにされるけど、あの頃はそのプリキュア養成学校のエリート、うん、
その養成学校の設定も出てくるんですか。一応
映画で出てきたんです。
あ
映画で出てきたんです。
あいつとは同期だったんだ。
そうそうそう、みんなタバコ吸いながら久しぶりやん、
うん、それ
最近どうみたいな。
いや、うちついてんのわがままで
ほんまにビッチでさみたいな。 そんな感じ。
あー、うん、シークレットサービスみたいなもんですね。そうですね、
ほんまに。だから結構、まあ、あまりにも広げすぎてわけわからんようにはなってますけど、もうプリキュア終わる終わると言われながらも、
ずっと気になってたんですよ。プリキュアって今何世代目なんですか？
何世代目なんでしょうね。
だって僕はある意味ね、うん、こう社会人になって、うん、
はいはいはい、
セーラームーンとかってだいぶ下の子が見るもんって言ってた、思ってたんですけど、
セーラームーンはもうね、
もう今やもう30代の子、30前半の子やったら、あ、ね、
うん、まあプリキュアとか、まあセーラームーン復活し、うん、
ああ、まあそれもあるか、うん、
あるけど、この前、今年の春にこの前見に行った時のオールスターでは、
うん、
20人以上いましたからね。
20人
もっとおったから。もう正確に、
だって2人がプリキュアっていうのが最初、
まあ、2人、うん、であと、3人4人下手したら6人の時もありましたよね、うん、あの5の時なんかもう6人いましたもんね、最
後。ああ、そうなんですか。
うん、
うーん、
で、あ、そうですね、もうそこからまたあの5人5人で今回4人やから30人ぐらいあるのかな
っていうと、まあ、10年
ぐらいですかね。
だって、
だからその映画のオールスターね、うん、今やこの前やってたオールスターなんて、その一人一人が変身する時間がもうないから、
うん、
この前まではあったんですよ、一人一人が変身、
見せ場ね、
見せ場があったんですけど、うん、今一人一人の変身シーン映してたらそれだけで1時間ぐらいかかっちゃうから、
うん、
もうあのまとめて
一気に見
る、一気にドーンみたいな、
まあ、仮面ライダーもそうなってますもんね、最近ね、うん、映画ね。
まあ、でもまあね、そのまあ時々プリキュアもこれからやと思いますけど、
これから
いや、始まったこと だ、
うん、
だからでも、まだちょっとピュアビューティーのこと忘れられへんからね。まだそのピュアビューティーからピュアソードに重心がこう映らないんですよ。
うわ、俺、けためにこういうネット関係の人ってプリキュアのことすごくなんか褒めたりする大きなお友達が多いとは思うんですけど。
あ、そうなんですか。
なんか聞いてるとね、僕は全然見もしようとも思わないんで。
ああ、まあ別に見てくれとも思わないし、一緒に見に行こうよとも思わないんですけど、うん、まあどうでしょうね。とにかくあの最後 のダンス、
ダンス、
うん、
お
う、あれは見ものですね。
なんか YouTube にそういうのを可愛い女の子が踊ってるの見て、うん、キュンみたいな、それは見ました。僕
あとたまにあのヨーロッパの女の子があのプリキュアのダンスを踊ってたりとかね。
プリキュア、うん、プリキュアやつでしょ。
そうそう、可愛いな可愛いなっていう感じはしますけど、まあでもあれもそのダンスを見て、
うん、
僕も最初ダンスだったですね、スマイルは。
ダンスから引き込まれた。
そうそうそう、あ、このダンスいいな、
お
キュアビューティーってこのダンス踊ってる時すげえ可愛い、足の上げ方がみたいな。
そういうのも計算されてるんでしょうね。
されてるね、
だいぶね。
またあのスマイルはあの狙いどころというかその満載でしたからね。
ああ、狙ってるんですか本当に、う
ん、ほんま狙ってますよ。ちっちゃくなる薬をかけられて幼女になる回とかね。
いや別にそういう趣味ないでしょ坂本さん。
ないけど狙ってるでしょ、
うん、逆メルモちゃん状態
です。そうそうそうそうそうそうそ
う、
とかそれからあの絵本の世界になってキュアビューティーが王子様になる回とかね。
ああ、
その時はキュアビューティーのファンとキュアマーチのファンがもうみんなカンカンガクガクですよ。キュアマーチこそ王子様にふさわしいみたいな。
そうもあるんですね。
あるんだ、あるんですよ。何言ってんだよみたいな。
大変ですね。
うん、もだからその言うたらもその嵐の松潤と翔くんファンが喧嘩するようなもん
です。なんであの嵐ファンって電車の中でよく論争してるんですかね。僕いろんなこと聞くんですよ。私ニノの前のことわからないとかって言ってると結構聞くんですよ、いろんな。
ねえ、せっかく嵐ってグループが仲ええっていうのが一番の売りじゃないですか。
やのにファンは仲悪い、仲悪いっていうか論争しますよね。なんか
仲悪いいうかその、うん、たまにそのね、まあ、今回例えば春のあの改編で、
うん、
あの嵐の番組がなくなって相葉君の単独番組だったと。
ああ、あるみたいですね。
ほんだらもう相葉君のファンが、うん、まあ、あの周りのファンから集中砲火ですよ、うん、枕営業じゃないのみたいなこと言われて、
枕って枕って、
うん、でもまあある意味その、まあ、そのテレビ局上がらしたら相葉君が一番そういうね、
うん、
何も知らないキャラクターじゃないけどそういうなんか翔くんがそんなやったってさ、
うん、あ、なんか小賢そうですからね。
賢いでしょ実際、
まあ、実際ね、
うんうん、で松潤とかやったらさ、うん、興味ねえしみたいなこと言われそうじゃないですか、う
ん、だからその無味無味無臭の相葉君の方がいいかな、うん、いい、まあ、それは理にかなってますよね。
でしょ、うん、あの猿とか頭に乗せてもなんかへへみたいな感じじゃないですか。
いやでも確かにいい人そう。
いやだって多分その名人かって、うん、こうやって、うん、その友達一人選んでくださいって言われたら、
うん、
相葉君ってなるでしょ。
え、それは省かなさそうみたいな。
いやいや、そうだよ、やっぱ普通に友達としては付き合うんであれば、うん、相葉くんが一番なんか、
ああまあまあね、
うん、僕らみたいなにも優しそうじゃない。
ああまあ僕らみたいなに
も、ね、そう
なんか二宮くんとか付き合いにくそうな、
松潤やったらちょっと僕ら
ちょっとなんか引け目感じますもんね。
翔くんやったらもう一つ引け目感じるでしょ。
翔くん何考えてるかよく分かんないし、そうそう付き合いがあるよ分かんないですからね。
相葉くんみたいに高校3日しか行ってませんっていう子の方が、う
ん、なんか僕たちはちょっと傷を負ってるのかな、そうそうそうみたいな。
逆にこっちが上から目線
い
けんちゃうん、
いやいやいや
ぐらいの感じで、まあまあ友達になれそうじゃないですか。
確かに、
うん、でしかも相葉君やったらなんか誘ったら、ああネットラジオ出るよみたいなこと言われそうじゃないですか、う
ん、絶対言えへん、
ね、言えへんけど、
う
ん、
いいそういいそう、う
ん、相葉君は好きなんですよ、
うん、
すごく。
まあそんな論争もあるわけですね、プリキュアの、う
ん、プリキュアにもあったんですね。今んとこないですけどね、まだ、
うんうん、
まあまあ今はどうなんでしょうね。まだそんなにあのみんなこう分かってないじゃないですか、
うん、
今のドキドキに関しては
ドキドキに関しては分かってないのか、僕も分かってすらないですけどね、
うん、分かるって恥ずかしいわ最後の必殺技が
どんなんですか。
あなたのそのなんかあのなんとかの心を私がドキドキさせてあげるみたいな、
え、ドキドキさせてくれるのみたいな
そんなんですよ今。
え、それはもうなんかセルフパロディみたいじゃないですか。なんかアイドルがなんとかユーコリンビューンビヤーみたいなこと言うてわーみたいな感じじゃない。
そうい
うんじゃないの。
とにかくもう言うたらもうハートマークを全面に押し出してるから、
え、エビちゃんみたいな、このエビちゃん、
ま、
エビちゃんのあの
そのまま
エビちゃんのあのハートのポーズ、
そうそうそう、ね、あのトーコ名人、あなたのドキドキ私が取り戻してあげるっていうハートビームみたいな、そんな
ほんで、あ、
ほんだら名人がラブラブとかドキドキとか言ってやられるわけです。
なんかすごいあのセルフパロディっぽくないですか。
いやだからどうしたらいいんやろなって思いながら今ドキドキしてます。
ドキドキして
るんですか。ドキドキしてるんです。
ということで、あのなかなかあの長い放送っていうふうに言われてるんで、皆さんね貴重な時間、今現代人忙しいらしいんですよ、
はいはいはい、
どうも聞いてると昔みたいに2時間とかのファイルバーンってあげたら、うん、聞けねえよと。まあ聞けるんですけど、確かに僕も2時間今日ある番組は3日ぐらいかけて通勤の時聞いてるような感じです。今も
今家の机の前に2時間座ることがないですよね。
そうですよね、うん、確かにな
んかその作業でも、まあ、そのプラモデル作ろうが何しようかでもいいんですけど、うん、とにかく家でじっと2時間おるっていうことがないんで、
うん、
なかなかね。
まあひょっとしたら通勤の時に1時間ぐらいとかであればちょうど、
う
ん、あちょうど僕たちと一緒に通勤していってもらうみたいなね、
うん、そうそう、お前らこそチャプターつけろよっていう
本当にチャプターなのかキャプチャーなのかプリキュアなのかカードキャプチャーなのかようわかんないですけど、まあ
そんなこと言ってるから若い子が聞けないんでしょう。カードキャプチャーとか。
カードキャプチャーさくら？
はいはい。
僕らの頃で、僕らの頃でもないが名前だけ知ってるんですよ。
はいはい、はい、
うん。
もう全然わかんないですね。
そうなんですか。
はい。
ってことでこれはまあエンディングなんですけどね。
早いですね。
早いですよ。ま枕で言うところの枕ですよね。まだここってね。
枕終わったとこなんです。
枕終わったところ
なんです。枕終わったとこなんですよ。今日持ってきたネタまだ何
一つ。まだ一つも騒げてないんですよ。でまあまあ枕というよりもまあ昨日ね、
はい、
昨日ねっていうのは大体枕の会話なんですけど昨日はあの久々にライブ行ってきたんですよ。
ライブパフュームズか。
いやーパフュームとかだったら面白いね、
はい、
うん、じゃないですよ、あの清水ミチコさんのライブ
清水ミチコ、
うん、あのモノマネ
モノマネの人
ですね。そうそうそう、
他のモノマネする人ですよね。
そうですそうです。
であとピアノも結構うまい。
めっちゃうまいです。
ですよね、
うん、
何歳ですかあの人。
多分45、6。
かなりいってますよね。
そうなんですよ、
はいはいはいはい、
でもめっちゃめちゃ芸達者ですからね。
それはね、それは多分芸能界で一番芸達者ちゃうかっていうぐらい。
いやもう本当にすごいですよ。
何でもできる。
何でもできる。だって最近男の人のモノマネもしますからね。
あ、
今の清志郎とか
井上陽水とか。今の清志郎とか、
うん、
今の清志郎さんってもう亡くなってるから
亡くなっちゃいました。
何してもいいですよね。
いや何してもいいってわけじゃないけど、
はい、
ほんで
破られた自転車戻ってきたんです。
あ、もういやその話、僕らが多分ラジオやってた頃に、うん、すごいいい自転車をパクられたって話題はしてたと思う。
なんで鍵閉めなかったやつ。
不健康なことが健康の健康じゃないと不健康なこともできないぞみたいなこと言ってましたよね。日経ヘルスかなんかね。
まずは健康という、うん、
もうなんか反対語みたいな感じになってますけど、
屋敷高地に通じるもんがありますよね。
高地どうなってますかね最近。
いやテレビ出てるじゃないですか。
見えますか、大丈夫ですか。もう
ガリガリに痩せて、
ガリガリ痩せてるんですか。
いやだいぶ戻ったみたいですよ、うん、あれでも復活してね。
僕らは東京、僕は東京いるんで、はい、見れないんですよ。
はいはいはい、
高人のワンマンじゃなくて何でしたっけ、そこまで行っていいんかい、
どこまで行っていいんかいね。
三宅先生が死んだっていうのは知ってるし、はい、勝也さんが出なくなってるっていうのを知ってるんですけど、うんう
ん、あのあたりのなんかあの番組って今すごいヤバいじゃないですか。
ヤバいですね、ドロドロとしてるし、
辛坊さんもちょっといろいろあって、うん、で今ヨットで太陽横断がなんか行ってるもんやから。
あ、そんな堀江さん見たこと今やってるんですか。辛坊さん
やってるんです、やってるんです。
なんかああいうその世界一周するとなったら、なんか経歴をロンダリングするとか
あるらしいですよ。
やっぱりそのカンピーさんとかはあのカウなんとかさんの、うん、ことが一件があったから、とりあえず海外行っておいでみたいな。
いやどうなんでしょうね。それだったらもう前田ゴールとか全部
そうみんな海外行って、
ヨットで一周してきたら全部クリア、
うん、ってことなんでしょう。お遍路さんできないやつなんでしょ
う、うん、であれでしょ、復活の時は西川教授と一緒に番組出たら OK なんでしょ、うん、
あそれがみそぎが終わって、
みそぎが終わってなんか先月からメッセンジャー黒田の西川教授と番組やってましたけど、
あみそぎが終わりっていう案、
あれはやっぱうまいですよね吉本は、うん、西川清さんが横におったら、うん、突っ込めないじゃないですか。
まあまあ
で西川清さんが突っ込むんですよ、
うん、君そんなん言うてもあれやってたんちゃうかみたいな、
まあ、あの時もそういう風に殴ったんかいなみたいな
やって言ってるやないかってい
うやめてくださいよ師匠。そこで大阪でみそぎ終了。
世間に大阪やっぱおかしいよね。
いやいやいや、だから多分そこでいやもう清さんが言うんやったら、うん、清さんが言いはんねやったらって言って、ほんで最後に清さんがほんますんまへんでした、よろしくお願いしますって言われたら、
ああ
分かった分かった、
どんだけ民度低いねんって話じゃないですか。
民度ってなんやねん。
いやいやもうよう分かれんけど最近民度ってなんかも
う、
うん、でまあまあその清水ミチコのライブ行ってたんですけど、はいはい、もうやっぱすごい芸達者で、
うん、
もう本当に感銘を受けたんですけど。
どこで感銘を受けるんですか。
いやいやもうユーミンの歌とかもすごいですよ。ユーミンよりも歌上手いですからね。めっちゃすごいんですよ。ユーミンの歌の、ユーミンのライブって正直歌上手くないんですよ。
え？
知ってるくせに。
いやいやいやいや、知ってる
でしょ。ユーミンが声が音程出てないって、 CD どれだけみんな頑張ってんねんみたいな。
いやその最近のユーミンはヤバいっていうのは知ってるんですよ、うん、
最近のユーミンのマネもしてくれるんですよ。
いやだからその最近って言ってもここ10年ぐらい、
市場報酬受けたんですよ今年。
だからここは10年ぐらいのユーミンはヤバいよっていうのは知ってるけど、うんうん、若い頃のユーミンはうまかったでしょ。
まあまあでもそうでも、うん、なんか苗場のコンサートの時のアンコール3回目の時の声を再現してくれるんですよ。
いやでももう正直ね、うん、僕らの年代のザ・ベスト10出身の人たちにね、うん、声を求めるのはダメだっていうのは、
うん、
プリプリ見ても分かったでしょ。
確かに、
うん、まあ、プリンスとほんまに頑張ったから、うん、最後の方は声出るようになってましたよ、
うんうん、
でも復活した当初は頼むからやめてくださいってみんな思ったでしょ。
確かに。
だから僕もあの年代で、うん、まあ、僕なんか浜田翔吾とか、うん、まあ、サザンとかみんな好きですけど、うんうん、やっぱ辛いですよライブ行ったら。
やっぱみんなそんなもんなん。
辛い辛い。やっぱ正直辛いですね。それはその上手いと言われた人たちですらそうですから。それはユーミンなんて無理でしょ。
いやいや、まあすごい音程の外し方とかもすごくて、それまで再現するんですよ。
まあだからね、実際は真似する方が、うん、その本人よりも幅広くないとできないんで。
矢野明子とやってる時は、でも矢野明子は本当すごいですよ。
矢野明子がうまいですよ。
矢野両方ともうまい。
あれは怪物ですから、
うんうん、
矢野明子はまあそれでも春先小紅とか今歌ったらどうなるのね。
いやいや歌ってます。歌えてる。
あの前世紀のあの透き通るような声が、
いや出てますよ。
出てんね
や。それライブに行きましたから、
やっぱり女小田和正と言われたけど、
うん、60になっても多分
でもあの声
ってステージで多分自転車で走ってくれると思いますよ。
まあそれはすごいな、
うん、
だからまあまあもちろんそのね、矢野明子とか中島みゆきとか、
うん、
なんかこう
別格っ
ていうか、ね、別格が、まあまあ中島みゆきなんかもう最初からやからね、うん、あの声がいいんやけど、ユーミンはかわいそうでしょ。
うん、まあまあね、
だから本人も言ってたじゃないですか、私の歌なんて日本人の平均年収が600万 言われしたくなったら誰も聞かないわよっていう。
やばいですね。それ予言してたんですか。
昔予言してたよね。なんかあのバブルが弾けた頃に、
その FM 大阪 FM 東京であのやってた番組、今でも彼のことが忘れられませんとかっていうような番組やってるじゃないですか。
まあなんかその頃になんか日本人の平均年収が何本以下やったら私の歌なんて誰も見向きもしないわ。
ほんまやで、
いやほんまやで。今なんかもう600万700万どころか500万キロかって
うちで、いやユーミンってやっぱりすごいな、よう分かってたんや。
よう分かってますよ、自分がどの世と、どの年収の人たちに支持されてるかっていう。少なくとも、バスでスキー旅行でユーミンはないですからね。
確かに、
だからそれを考えると、やっぱりもうユーミンとしたら安倍頑張れみたいな、
アベノミクス万歳
万歳みたいな、ね、バブル持ったほれっていう。
やっぱりユーミンすごいな。
だから自分のマーケティングよう分かってるんですよ、売り方っていうか。
だから最近もまあなり潜めてるっていう意味じゃなくて、その無理もせずに、まあ変な事業にも手を出さずにやってるわけですね、
もう、まあ、私はこのスタンスなんで、この支持してくれる層のために、まあ、歌ったらいいみたいな。うん、もう今さら有観クラブでもないでしょって言って遊び歩いてる一条ゆかりとようにたもんですよ。漫画なんか1年に1冊出したらいいでしょみたいな。
いい、そういう世代になりたいな。
まあまあでも一条ゆかりはすごいけどね。あの人デビューした年、俺が生まれた年だから。
バケモンですよ、ね、
バケモンですよ
本当にね。
だからあの一条ゆかりって昔、あのリボンっていうね、漫画でもあるけど、その漫画の第1回新人賞、まあ優勝じゃないんだけど、入選したんですよ。その時に入選したのが一条ゆかりと柚木ひかると森田純也だ
ったんです。すごいメンツですね。
すごいメンツでしょ、知ってます、3人とも。
わかりますよ。
柚木ひかるなんていまだに
甘い生活でしょ。
甘い生活いまだにやってるんですよ。
ずーっと変わらずにやってるんでしょ。
これって、ある意味尊重そこらの漫画家よりもすごいですよ、柚木ひかるって。まあ、あの森田純もすごいですけどね、あの本見宏の、あのエロい漫画の女の人をずっと書いてましたっていう奥さんが、本見宏の奥さんが元宮氏の過去版女ってエロいよなって思ってたら、
奥さんだった、
全部奥さんが書いてて、でもペン入れは元宮博士さん、なんださらにエロくなるっていう、
すごい相乗効果ですね。
そう、あの夫婦すごいんですけどね、
いやでもそのね、清水美智子のコンサート行ったら、やったらね、ちょっと角刈りのガチムチの男の人が多くて、なんかあんのかなと思ったんですよ、で
自衛隊じゃないですか。
違う、なんで自衛隊に、
清水美智子って要自衛隊とかで、
それ長渕剛みたいに妹のコンサート行くってこと。そうそうそう、そんなことはしてないと思うよ。
あ、そうなんや。
ただどうもネットで調べると、やっぱり確かに僕の目はおかしくなくて、ゲイの人は多いらしい、
はいはい、
ファンに、はいはい、ただ多分そのまあ誰かがそのブログで書いてたんですけど、そのああいうふうにモノマネするっていうのは結構人のことを特徴と名前でちょっと落としめるじゃないですか、モノマネしたりとか、なんとか、なんかドリカム作曲法とかね、はいはいはい、山下達郎作曲法とかって、すごい落とすんですけど、その落とす中にもリスペクトがあるから落とすんだと。落とした上で最後パッて持ち上げるじゃないですか。
そうだったんですか。
いやだから落としっぱなしじゃなくて、やっぱその裏にはすごい愛情があるから、本人もああもう清水さんに真似されてどうしようみたいな。
まあまあもちろんね、衛生名人、東横名人、
いやいいですよ、衛生
名人、東横名人もあの昭和天皇をリスペクトしてたから昭和天皇のモノマネしてたわけですからね。
あ、そう、
はい、
あ、そう、
え、違うんですか。
今年もネットラジオ1回取られたそうですね。
違うんですか。
いや、そうですよ、でもちろんですよ、
ね、
いつか僕も
英雄会に、
英雄会に呼ばれる日が。
もう今英雄会でも昭和天皇出てこない。
いやいや、もういやいや、だから今のは根性天皇の話じゃないですか。はいはい、
まあ、僕も行けるもんや
から。いや、一緒に行きましょうよ。
まさこさん
ね、あと
最近体調どうみたいな、
どうみたいな聞かれへんよ、なもん。いやでも本当だから、それはゲイの人が、ゲイの人って結構人のことをバーンってちょっと一旦落とし入れるじゃないですか。落とし入れるっていうか、ダン落とすでしょ、人のこと。
あ、そう
ですか。あんたそんなこと言ってなんとかしてんじゃないのよって言いながら、でもなんとかだよねって言って、こう気持ちよく、
まあ、ゲイの人にあの落としめられたことあるけど、その後ちょっと上げてもらったこと、全くないですよ。
でもゲイの人っていうか、そういうお姉の人って、
お姉の人は
そういう、あ、まあ、まあ、
お姉の人は上げてくれます。
違う、
ゲイとお姉はちゃいます。
まあ、そう、まあ、そうですね、確かにそうや、でもお姉の人ってそういう
操作、お姉の人はそうです、
ね、上手いし、はいはい、多分人間愛が多分すごいんだと思うんですよ、はい、でそういうところにシンパシーを持たれるから、多分その審美眼っ って言ったらいいの、その、うん、清水美智子の芸能人を扱うこのネタにする時の審美眼なり、その愛情の出し方と、まあ、お姉のそういう人に接するのって共通感、共通項があるから多分お姉に支持されてるんじゃないかと。
もうガチムチからお姉に変わってるじ
ゃん。いやいやいや、ちょっとブレてるけど、ブレてるけど、ゲイの人も多分そんな感じなのかなと。
あ、まあ、ゲイとかお姉が持ってる審美感を俺も持ってると。
いやいや、そんなことないですけど、いやいや、僕はそこまでそんな高度なことはできないですけど、
はいはい、
いや、本当にでも清水美智子。
いや、ただ、普段から、その清水美智子さんが面白いっていうのはよう分かってるし、うんうん、まあ、言うたら、僕らの世代とか SM 人は、うん、まだね、ダウンタウンとかと一緒に、うん、野沢直子とかと一緒にコントやってる頃から、うん、
夢で会えたらね、
はい、清水美智子さん好きじゃないですか。
うん、
あ、清水美智子嫌いっていう人にあんま会ったことないんですよ。
そうですね。
うん、
ただ、坂本さん、いいとこ言われたんですけど、
は
い、20代の子はほぼいなかった。
いや、そりゃそうでしょ。
ちょっとそれがね、なんか悲しかった。うん、
いや、それは野沢直子にしろ、うん、下手したら雪姉にしろ、
知らないでしょ。雪姉。そりゃ雪姉とかは、うん、ネタじゃないですか、もうはや。
いや、だってうちの会社の若い子ね、うん、エンドレスナイトの話しても誰もついてこへんかったもん。
それ分かれへんわ、そんな。
バンパヒロフミって誰ですかって、知らん京都のあの三年坂とか住んでるやつっていう。
知らん。そう、世代間のギャップですよ。
あ、いちご白書とか知らんねん。
絶対大津琵琶湖とか知らない
です。大津琵琶湖は知らないです。大津琵琶湖は知らないですけど、バンバン読みぐらいは。
知ってほしいですけどね。
いちご白書ぐらいはね、
うん。
うん。それしかないんやから。
いや、だからそれをちょっと、ゲイの人も目についたけど、それと同じぐらい若い子が見つからなかったのはなんかちょっと寂しかったし。
寂しかったって言われた
って。なんかもっと啓蒙したいな。てか、まあまあ、その、扱ってる素材自体が、うん、まあまあ上の世代
の真似でしょ、
うん、
じゃあ大竹しのぶを若い子が知ってんのかって話じゃないですか。
まあまあ、
金スマの人ですかみたいな。
まあまあ、さんまの元、
いや、下手したらさんまの元奥さんっていうのも、もう
嘘。でもそのさんまの元嫁はんっていうのは、日本とアメリカが戦争したことあるっていうぐらい同じぐらいの常識でしょ。
でも松本優知らなかったじゃないですか、日本とアメリカが戦争したの。
あ、まあそういう人ほんまにおんの。
いや、じゃあ松本優はそれを武器にしてたのか、ほんまに無知なのか、いまいち最後までちょっとわからなかったんですけど、どうもほんまらしかったと。だってあれを松本優でしたっけ、うん、韓国人の人に、
うん、
日本って昔韓国に悪いことしたんですかって韓国人の人に言ってたから、
うん、
多分ほんまに知らんねやと思うんですよ。
もうそれ今やったらもうそれすら言いたくないですから、
ね、はいはいはい。
は
あ。いや、だから僕らが、
うん、
30代ぐらいやったら若い子と喋ってて、うん、ジェネレーションギャップを感じるけど、
うん、
もうそれも超えちゃって、
うん、
もう理解できない、
うん、
何を
でもプリキュラは理解できるんでしょ。
プリキュラは理解できるけど、それは僕が理解しようとしてこっちが距離を
縮めてるからね。
縮めてるだけで、だってもう想像つかないですもん。生まれたとこから DVD しかないですとか、
うん、
そのテレビっていうのは録画したやつを見るもんですとか。
まあまあまあまあ、そうなんでしょうね。
今や
ね、
走って帰るとか、
うん、
ないでしょ。
ないないない。
裏番組っていう言葉もないし、
裏番組って何みたいな。
そうそう、チャンネル争いって何とか。
ほんまや
でしょ、
うん、
でももう生まれたとこからみんなフェイスブックとか、
そんなまだないけどね。ただまあ、うん、ミクシーは10年前ですよ。
もう言うたらもう、うん、携帯メールでみんな繋がってるから
、うん、繋がってる、
もうみんな繋がってる
から。いやいやいや、言葉やな、
うん、もう繋がってるからね。もう僕らの時みたいに、小学校の時みたいに、水道局の空き地で会われへんかったら、その日はもう会えませんみたいな。探しまくらなあかんじゃないですか。
確かに。
ジャスコにおるんちゃーって言ったら、ジャスコに行った頃にはそいつが水道局に来ててみたいな、ぐるぐる回ってる間に、
ね、まあまあまあ、なんか風情がありますけどね。
そうそうそう、
ね、まあそういう風情の延長線上に多分清水美智子さんはいらっしゃるのかなと。なんかちょっとね、もうちょっと、
いやでもね、
うん、
多分清水美智子さんは、うん、まあでも来ますよ、もう一回。
もう一回来ますよね。
もう一回来ます。ね、うん、68ぐらいで。
どんな
雪さよりみたいに、雪さよりみたいに。
ピンクマティーニとか取り上げられて。
取り上げられて。もう一回来ますよ。
ああ。
海外から逆に。
逆にね。
すごいのがいるんだよ、日本には、うん、っていう。もうそういう感じになる。だから、モノマネの対象を変えれば、それもちろん。
ああ、まあ確かにね。う
ん、ただ、清水美智子さんが若い子のモノマネしたくないでしょ。うん、
まあそうなんかな、うん、まあ、愛情の対象がどこに行くかなんでしょうけどね。
基本的にあの人がって自分が好きな人のモノマネをしてるんだと思うんですよ、うんうん、
いやもちろんそうですよ。だからそれがなってきたら多分清水美智子もっともっと訴えられるみたいな感じになるんでしょうね、
はいはいはい、 まあでもまあだから難しいですよね。だから、うん、まあ、清水美智子さんはまだいいですよ、うん、カモン達夫とか
でも最近また違うベクトルで頑張って
ますもちろん違うベクトルで頑張ってます、うん、あのあたり の, その行く末を最近どうしようかな、
ま
あ、
僕らは楽しんでたけど、うん、これからどうなんだろうな、
うん、だからもうねそういうのは難しいですよ。いろいろ
多分だ僕らのこってやってるラジオも多分20代には響かないかもしれない。
そう響くわけないじゃんこんなラジオ響きませんよ。
10代の子が響いてくれたら嬉しいなと思うんですけど絶対響かないですよね。
10代の頃はね、うん、やっぱり特に今の10代の人たちは、うん、自分たちの世代代表が好きなんで。
あ、そうですか。
はい、
自分たち世代代表
だからその聴いてる音楽にしろ同年代の、うん、まあ、歌手の人たちが好きじゃないですか。もうここ10年ぐらいそうなんじゃないですか。
そうなんですか。
はい、自分たちの心の代弁者みたいなこと言うじゃないですかファンの人たちが。
なんか熱苦しいですね。尾崎とかそんな
感じ。尾崎もそういう感じでしたけど、うん、でも僕の時はまだ
あんなこと言ってるけどその盗んだバイクで走り足はしないよ
そうそう、まあ、若干引いた目で、うん、まあ、その抑圧されてるあるメンバーあるグループは尾崎とか、うん、横浜銀杯とか言ってたけど、うん、僕らはまだお兄さんお姉さんが好きやったじゃないですか、
うん、そうですね。大人の憧れ、
ね、大人に憧れてたでしょ、うん、大人が楽しそうやったから、
うん、
でも今大人楽しくないからね。
いや楽しそうに話してるじゃないですか。
いやいや、だから今大人が楽しくないから若い子は大人に憧れないですよ、うん、
まあ、このままでいいやみたいな。
そうそう、悟ってますから。悟り世代、悟り世代だから。
ということで、まあ、長くなるんでね、まあ、これぐらいで一旦切りたいなと思います、はい、来週も塚本さんにお会いしていただきますよ。
はい、
では皆さんおやすみなさい、
はい、さよなら、はい。